私たちの父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安があなた方にあるように。東京区のインターネット伝道に関わっています。東京区のインターネット伝道に関わっています。インターネット伝道ということで、東京区だけではなく全国各地の若手教職たちに委員として関わってもらっています。またルーテルアワーというウェブサイトを運営しているのですが、委員会には専門家にも同席していただき、過去3ヶ月分の分析や今後取り組んだらいいことなど教えてもらっています。今月の初めにあった会議の中で、専門家の方がいつものように過去3ヶ月の訪問者の動向やよく検索されたページや言葉などについて一通り解説してくださった後、おおよそ次のようなことを話されました。すでに AI 人工知能と訳される技術のことです。 AI を使ってさまざまなことに用いるのは自然の流れであって、インターネットの記事などは AI が書いたものも散見するほどである。自分も時代に遅れまいとその技術を学んでいる。このルーテルアワーのサイトを訪ねてくる人の多くはノンクリスチャンであるが、キリスト教用語ではなくその人に分かる言葉にしていくことはとても有効であり、再訪問にもつながる。そのため AI を活用してはどうか。そこで私たちはしばらくの間協議し、 AI を利用して記事の元になる部分を生成し、担当の牧師がそれに手を入れることにしたわけです。 AI 技術の一つにチャット GPT というものもがあります。チャット GPT については次のように説明されています。チャット GPT とはまるで人間と対話しているかのように質問した内容に回答する対話型の AI サービスです。正式名称については舌を噛みしそうなので略しますが、チャット GPT の Gデータを生成する能力の頭文字で、P は事前学習の頭文字、T は変革期を意味する言葉の頭文字で、事前に学習した大量のデータを活用して、さまざまな命令に対応し、処理できる文章生成モデルということになるでしょう。早速これを用いて、心配症を調べてみました。すると瞬時に次のような答えが返ってきました。物事に対して過度に不安や心配を感じる性格や傾向を指します。心配症な人は予期しない出来事や問題が起きる前からその結果に不安を感じ、どうにか解決策を考えたり最悪の事態を想定して準備を整えたりします。心配性であることは、時に慎重さや計画性を生む一方で、過度な心配がストレスとなり、健康に悪影響を及ぼすこともあります。何か特に心配なことがあったり、心配性について気になることがあれば教えてくださいね。答えもさることながら、これを調べた人自身が心配症ではないかと察知して、最後に気になる言葉があれば教えてくださいねと締めくくっているのは人工知能恐るべしと感じずにはいられません。次に物事を否定的に考えてしまう人とすると次のように返ってきました。物事を否定的に考えてしまう人はしばしばネガティブ思考の傾向が強いと感じることが多いです。 このような人は未来の出来事や周囲の状況を悲観的に捉えることが多く、何かを始める前からうまくいかないだろうと考えてしまうことがあります。こうした思考は自己防衛的な側面もありますが、場合によっては不安やストレスの元になることもあります。今日私たちに与えられている福音の日課は、有名な放蕩息子の例えになります。英語では The Lost Son、 失われた息子となっているわけもあります。いや、訳もあります。ルカによる福音書15章は、この放蕩息子の例えをはじめ、見失った羊の例え、なくした銀貨の例えという主題が共通した3つの例えが並んでいるのが特徴でしょう。アメリカの神学者クラドックが今日の日課について次のように書いています。この例えの焦点は父に親にある。ある人に息子が2人いた。しかしこの例えはしばしば放蕩息子の例えと呼ばれている。この例えをそのように捉えるということは、この例えそのものが持つメッセージよりも、むしろ教会の説教においてそれがどう用いられているかを物語っている。実際にある3つの例えすべてがその積極的な特徴よりも否定的な特徴によってより広く知られているというのは興味深いことである。つまりよく知られているのは、見出された羊ではなく失われた羊なのであり、見出された効果ではなく失われた効果のなのである。愛する父親ではなく放蕩息子なのである。三件すべてが喜びの祝いのうちに終わっているという事実もかかわらず、このような事態が生じている。またクラドックは同じ箇所で、この例えは本当は愛と許しと喜びについての例えであるとも書いています。確かによくよく内容に目を向けますと、それらは見出された喜びをもって物語が頂点に達しているのがわかるのです。しかしいずれもそれぞれの喜びではなく、見失われた羊、見失った銀貨、見失われた息子、放蕩息子と呼ばれ、私たちに親しまれていることも紛れもない事実なのです。このように物事を否定的に考えてしまうのはなぜなのでしょうか。説教の準備をしながら、AI 技術はこれをどう考えるかと思いつき、物事を否定的に考えてしまう人を調べることになったわけです。AI は答えています。このような人は未来の出来事や周囲の状況を悲観的に捉えることが多いと、本当はその未来に喜びがあるにもかかわらず悲観的に捉えてしまう。これが三つの例えの込み出しとなって現れているということでしょう。クラドックは教会の説教においてそれがどう用いられているかを物語っていると指摘しているのですが、それだけではないことは明らかです。なぜなら聖書における込み出し自体がそのように否定的に捉えているからです。誰かではなく、私たち人間が未来の出来事をどちらかというと悲観してしまう傾向が強いことです。つまり神が私たちのために喜びを用意し、それを福音、喜びの訪れとして告げているにもかかわらず、私たちはそれを否定的に悲観的に捉えてしまうのです。クラドックは言っています。この例えの焦点は父親にあるとにもかかわらず、今日の例えを聞くとその焦点を放蕩息子と呼ばれた息子に向けてしまうでしょう。父親から離れて 贅沢に遊び暮らし、一点一文なしになって父のもとに帰る息子、そのジェットコースターのような人生は話のネタとしては興味深いのです。人の目はそのように一見派手に見える物語に目を奪われるのです。ですから人はこの息子に焦点を当てたくなるのでしょう。クラドックが指摘しているように、教会の説教においてそれがどう用いられているかを物語っているのであるならば、説教者たちは自戒する必要があるかもしれません。父親から遠く離れた息子の心の動きに目を向け、我に返った。この時をこの例えの頂点であるかのように語りたくなることは確かにあるのです。これまで何度も申し上げてまいりましたから、多くの方はまたかと思われるかもしれません。それは聖書を読むときに人の思いに従って理解しようとするとき、私たちは聖書が告げる本当のメッセージを受け止めることができないということです。このことに触れる際、私がいつも一緒に取り上げるのは、マタイによる福音書20章にあるブドウ園の労働者の例えになります。説教の準備をしながら、今ふと気づかされたことがあります。今日の例えをはじめ、ルカによる福音書15章に見る3つの例えが、見失った、なくした、失われたと否定的に表現されているのですが、マタイ20章のブドウ園の労働者の例えもまた同じような傾向があるということに気づかされたのでした。これらのどこに共通点があるかといいますと、それはいずれも人間の思いに従ってそれぞれの込み出しが作られているということです。何度も繰り返してますように、マタイ20章のあの例えは確かにブドウ園の労働者たちがそれぞれの時間に雇われ、一日の終わりに日当を受け、そして不満を口にするというように、その多くに登場しているのです。また、それを読む私たちも、いつの間にかその労働者たちと一緒になってしまうことありますから、ブドウ園の労働者の例えというのは、当然のことのように思われます。しかし、何度も繰り返したように、この例えの主人公は労働者ではなく、ブドウ園の主人なのです。このことがわからない限り、あの例えを通じて、主イエスが告げようとしておられることを受け止めることができないと思うのです。つまり、あの例えの込み出しにふさわしいのは、ブドウ園の労働者の例えではなく、ブドウ園の主人の例えに違いないのです。今日の例えを含めた3つの例えについても同じように言えるのです。クラドックが言っているように、見失った、なくした、失われたとは、私たちの目線、人間の目線に従ったものに過ぎず、主イエスがこれらの例えを通して言われているのは、見出された喜びについてなのです。見出された羊の例え、見つかった銀貨の例え、見つかった息子の例え、これこそ聖書が告げていることに他ならないのです。ですから、今日の福音は、まだ遠く離れていたのに、父親は息子を見つけて、哀れに思い走り寄った。ここにあるとわかるのです。人が悔い改めたから救いが訪れるのではなく、哀れみと愛に基づいて走り寄る神によって救いは訪れるということなのです。先にチャット GPT に触れ、物事を否定的に考えてしまう人を調べた結果をご紹介しました。実は、結果にはまだ続きがあって、次のようにありました。 定的に考えてしまう原因は、過去の経験のや環境、あるいは自己評価が低かったりすることから来ることが多いのです。また、物事を過剰に心配して、してしまうことも関係しています。もし、否定的な思考を改善したいと思うなら、以下のようなアプローチが有効かもしれません。ポジティブな面を探す。何か悪いことがあっても、良い点や学べる点を意識的に見つけるようにする。自分を責めない。失敗したりうまくいかなかった時に自分を責めすぎないように心がける。このチャット GPT の回答は、私たちが聖書を読む際に、また信仰に生きようとする際に重要となることではないかと思います。人の思いに従って否定的に考えてしまうことは、改善するにはポジティブな面を探す、自分を責めないとあります。神のポジティブな面は聖書にたくさん記されていると言えるでしょう。極めて良い、あなたと共にいる、あなたを見捨てないと旧約の時代から約束されていることなのです。さらに主イエスはインマヌエル、神が我々と共におられるために私たちの間に来てくださいましたし、私たちの罪の許しのために十字架の死を遂げてくださったのです。これ以上に私たちの存在を肯定することはこの世にはないのです。キリスト教信仰はこのように人を絶対的な肯定の中に導く神が私たちを見て哀れに思い走り寄って来てくださるのを確信するということなのです。ただこの神によって私たちは不安と恐れの中にあっても、すべて神の平安のうちに歩み始めることができるのです。望みの神が信仰から来るあらゆる喜びと平安とがあなた方に満たし、聖霊の力によってあなた方を望みにあふれてくださるように。